スタートライン、岡まほり。母と妹が走る姿を捉えて、沿道から声援を送る。名古屋ウィメンズマラソンの序盤は、地下鉄桜通り線に沿ったコースを走る。ゼッケンナンバーのアルファベットごとにグループを作って、一斉にスタートするので、目を凝らさなければ、いつも見ている家族の顔すら見落としてしまう。大きな声で呼びかけると、気づいて手を振ってくれた。ほんの一瞬だった。たくさんの人の流れの中で、自分たちだけが道路脇に出てしまっては、他のランナーに迷惑がかかるから、仕方がない。だが、誰がひどく遠くに感じた。応援に回っているが、もともと家族の中で一番スポーツが得意なのは私だ。小学生の時はスカウトされて陸上部に入った。中学校生活は陸上と縁のない生活を送ったが、物足りなかった。そして高校生になって、再度。いや、今度は自らの意志で陸上部に入部した。ところが、一年目の夏の合宿で、足を疲労骨折した。監督には、無理をするなと言われていた。合宿場の階段を降りる姿が、明らかに負傷者のそれだったからだ。それにもかかわらず、意地を張ってテーピングでごまかして、最後まで練習メニューをこなした。夏休み直前に行われたデビュー戦で、思うように結果を出せなかったことへの焦りがあったからだ。間もなくその無謀な行動を後悔することになる。怪我が治って練習を再開しても、タイムが縮まらない。それどころか、今までできていた練習さえままならなかった。ちょうど、陸上部がシーズンオフに差し掛かる秋のことだった。気持ちはとうになくなっていた。高校生活の部活動は、たったの半年で幕を閉じた。くしくも母校の最寄り駅は、今、立っている場所、桜山駅だった。3年間、名古屋駅から桜通り線に揺られて通った。だから、マラソンのコースを初めて見たとき、見慣れた駅名が並んでいるのに、逆に心がざわついてしまった。入部してすぐに、桜山駅で待ち合わせて、みんなでスパイクを買いに行ったこと。練習の後に食べたかき氷。合同練習の後、荒玉橋駅のイオンでプリクラを撮ったこと。そして、毎週土曜日は、瑞穂陸上競技場で活動したこと。ほんの半年間に詰まった思い出たち。優しかった部員のみんなは、私が退部した後も変わらず仲良くしてくれた。してくれようとした。それを私が避けたのだ。意地を張って、怪我をして、拗ねて、やる気をなくして、傷ついて。辞める前から分かっていた。全部自業自得だ。疲労骨折は治せない怪我ではなかった。治すための忍耐と、もう一度競技に向き合う勇気がなかっただけだ。それでも何かのせいにしたかった。だから私は、自分に怪我をさせて、やる気を失わせた、陸上を嫌いになった。母と妹の晴れの瞬間を見たいと思い、最後の応援場所をゴール付近に移した。42キロを走り終えようとするランナーたちは、まさに疲労困憊。ほとんど足が上がらず、気力と腕の振りだけで前に進もうとしていた。それでも、私たちの応援の声に顔を上げ、笑顔を見せてくれる。手を伸ばして、ハイタッチをしてくれる人もいる。 いつの間にか応援が涙声になってしまった。目の前のランナーへの称賛、そして過去の自分への後悔が混ざっていた。あの日から一年、今日私はスタート地点に立っている。名古屋シティマラソンのクォーター、つまり10キロの部に出場する。10キロは陸上部時代ならば毎日のように走っていた距離だ。でも今はそれを走り切ることを目標としている。そこから始めたいのだ。クォーターマラソンのコースは名古屋ドームをスタートしてからひたすらに桜通り線沿線を走る。もちろん桜山も通って、そしてゴールは瑞穂陸上競技場だ。ライバルは高校生の時の私。見ていたよ、走り切ってほろ苦い思い出の場所をマラソン大会で完走した道に変えてあげるから。そうしたらまた少しずつ陸上やろうよ。
朗読、星の女子さん、いつきゆめ。